子育ておしゃべりルーム。子育ておしゃべりルームのようこさんです。子育てのことを中心におしゃべりをする番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局。いつもの福岡スタジオではなく、なんと沖縄スタジオからお送りいたします。改めまして、子育ておしゃべりルームパーソナリティのようこさんです。今日はなんと沖縄スタジオさんにお邪魔しています。なんかジングルもいつも聞いてるのとは違って、今日のなんかパーティーな雰囲気にぴったりの元気いっぱいのジングルだったかなって思いました。今日は沖縄スタジオさんで収録させてもらっているんですけど、収録は7月3日、日曜日、昨日の7月2日には夢の種放送局7周年記念式典&パーティーが沖縄恩納村のムーンビーチホテルにて行われました。私は福岡市から沖縄に来てこのパーティーに参加しました。沖縄スタジオでの収録もラッキーなことに体験させてもらうことができています。今日はこの沖縄滞在のことをおしゃべりしつつ、何か子育ての話もできたらなって思っています。まず7月2日にパーティーがあったんですけど、私は6月30日の木曜日から沖縄入りしていました。7時10分に福岡空港を飛び立つ飛行機に乗る予定で、6時10分には福岡空港に行っとこうって思ったんですけど、なんと目が覚めたのが6時7分。本当にもうやばってなって夫を叩き起こし、大変キリキリお願いと言って、送ってもらったんですけど、さすが福岡、空港が近い。なんとギリギリで間に合うことができ、無事飛行機に乗れ、福岡から沖縄入りすることができました。9時過ぎに、沖縄に着いたんですけど、10時のフェリーに乗るということで、トマリンまでまたまた大急ぎで移動し、フェリーで慶良間島へ向かいました。12時に慶良間島に到着、12時45分にはダイビング港集合っていうことで、ここもまたまたギリギリ民宿にチェックインして、荷物置いて水着に着替え、もう、日焼け止めも何にもせず、コンタクトレンズ外すことだけ忘れずに船に向かいました。からボートでのダイビングを2本。あー、久しぶりのこれがケラマブル、本当に幸せなひとときでした。でもですね、実はこの日職場ではもう大変、頭の中はもう現実がうごめいていて、夜ログ付け、夕ご飯もなしで、その対応に追われてしまいました。で、翌日あと2本潜ったんですけど、この日は朝ボートに行くと、台風が発生していると言われ、潜れるかなってちょっと心配したんですけど、まあ予定通り潜ることができました。で、この日はね、ちょっとお天気は悪くて、途中大雨も降ったりしたんですけど、まあ、雨が降ってもダイビングは可能で、海の中はとっても綺麗な、あのケラマの魚たち、それからサンゴたちに癒されました。あ、幸せだななんて思いながら海の中を漂いました。でも私はやっぱりダイビングは永遠の初心者と言われていて、何年やっても大して上手にはならないんですけど、今回のお店は非常に ちゃんと自分でやらなきゃダメだよのお店だったので、いろんなことを自分で一生懸命やって、毎回毎回、機材どうするんだったっけ、タンクはどっち向きに開けるんだったっけ、なんて思いながらやってるんですけど、今回もなんとか無事に潜ることができました。そして本当はその翌日の朝、パーティーのある7月2日の日の朝に那覇に戻ってくる予定だったんですけど、もう船が出ないかもしれないよ台風でってことになって、もうこの日のうちに帰ってきました那覇まで。で、那覇に帰ってきて泊まりんでこの日泊まれるホテルを探して、もうネットでひたすら調べて、やっと国際道路沿いに、もうなんかとにかく何でもいいから泊まれるところというところで女性用のホステルを予約することができまして、でも女性用のホステルだったんでわりかし綺麗、とってもまあまあ寝るだけなんで心地よく過ごすことができました。で、この日のうちに那覇に帰ってきたので夢の種前夜祭、これに参加することもできました。代表の直樹さんとか大輔さんとか皆さんにお会いすることもできたし、なんか多分とても有名な方々にも会うことができて、なかなか楽しい時間を過ごすことができました。それでいろんな人に会っていろんなことをお話ししている中で、また私ちょっと溺れそうになってたなって、命綱を離さないようにしなくっちゃってすごい思いました。職場のことで自分がちょっとモヤモヤしたりもしてたので、あ、こんなことじゃいけないなって、皆さんに会うことで自分を取り戻すことができたなって思って、この日のうちに那覇に帰ってきて皆さんに会うことができて本当に良かったなって思いました。はい、そして昨夜は夢の種放送局7周年記念パーティー、7周年記念式典&パーティーがありました。本当にたくさんの面白い人たちとつながることもできて、楽しい時間でした。移動中は曇りだったりちょっと雨だったりして、本当に台風なんだろうかという感じでしたけど、パーティー中はもう大嵐、窓の外でヤシの木が大揺れに揺れて、海の波がすごい立っているのが見えて、みんな動画を撮ったりして、おお台風だという感じで、過ごしていました。すごいお天気だったので、ニュースでも沖縄台風直撃中っていうことで家族や友人から心配の LINE も、もらいましたが、意外と自分たちはそんなに大変じゃなくて過ごすことができました。このパーティーを企画してくださった沖縄スタッフの皆さん、そして沖縄スタジオの皆さん、本当に大変なご苦労があったと思うんですけど、ありがとうございました。あ、そうだそうだ、忘れてはいけないことが、私、福岡から一人で来たので、まず泊まるところが何も決めてなかったというので、全体のメッセージャーのグループメッセンジャーに、私泊まるところないんですが誰か一緒してくださいって、言いましたところ、すぐに沖縄スタジオのサリーちゃんにお声かけをいただいてホテルをシェアさせてもらいました。ツインのお部屋をですね2人で使わせてもらって、本当にもう本当感謝です。しかもですね、モノレールの終点の手だこ西浦駅から女村のムーンビーチまで、ビーチホテルまで車にも乗せていただくことができて、もう本当に感謝しかありません。でしかもですね、その車中にはサーコさんと太郎さん、お宅で何が悪いって T シャツに書いてある多分とても有名な方の名前わかんないですけどの皆さんで、サーコさんが自主収録しますって言われて、車の中で皆さんで収録をしました。それもすごく初めての経験でとっても楽しかったし、あ、こんなこともできるんだなってすごいためになりました。サリーさんに運転してもらいながらのあっという間の移動時間だったなっていうふうに思っています。で、ムーンビーチホテルでは夢の種号での収録も体験させてもらうことができました。のさあこさん、サリーさんと3人で収録させてもらいました。車の中っていうなんかちょっと不思議な空間での収録を経験できてとても楽しかったです。 で、パーティーでは前回の収録の時にお話ししたように娘が作成した着物リメイクのドレスを着ていました。この着物は私が結納の時、それから息子が結納の時に着た大切な着物、それをリメイクしてくれて、それを着ての参加でした。自分自身とても気に入っている状態になって作ってくれた服だったので、すごい嬉しい状態で着てたんですけど、目を留めてくださる方がいて、あ、こんな風に娘が作ってるんです、今作家活動してますって言ったら、じゃあ注文っていう感じで、着物を送るから作ってって言われて、ご注文もいただき、本当にありがたいご縁もいただくことができました。ありがとうございました。はい、目に留めてくださった方で、もしまだまた着物リメイクのに興味がある方はぜひお声かけいただけたらなって思います。そして今日は朝いつものようにクラブハウスを7時からムーンビーチのビーチをお散歩しながら、放送っていうんですかね、クラブハウスを行いました。いつも来てくれる方々を迎えて、楽しくおしゃべりをして、あ、今日も元気に一日が始まったなぁなんて思っていました。その後沖縄スタジオさんへやってきました。沖縄スタジオさんは、沖縄物語というとってもおしゃれなカフェの一番奥のところに作られているスタジオで、壁にとっても素敵な沖縄らしい絵が描かれていて、本当になんか沖縄っていう感じのスタジオの中はこの絵はすごく沖縄っていう感じなんですけど、カフェはなんだかとってもおしゃれで素敵だなって思いました。で、沖縄の作家さんなんですかね、たくさんの素敵な作品が飾ってあるギャラリーというか、その作品が売ってあるところもあって、すごい素敵空間だなって思いました。で、沖縄スタジオあって、ここで今日はタコパーが行われていて、沖縄の子供たちを呼んでのたこ焼きパーティーっていうのが行われていました。そのお手伝いもさせてもらって、たこ焼き焼くのも初めてなんかさせてもらいました。くるくる巻いて、岡田直樹さんのやっているとしのぶさんちの粉っていう最近有名な粉を使って のたこ焼きで、すごい美味しくって、ふわふわしてとろとろしてとっても美味しいものでした。で、これを焼いて子供たちと一緒に食べたり、それから夢の種号での子供たちのラジオ収録体験もありました。で、まだこの自分自身の番組でゲストを呼んでお話ししたこともないのに、その初体験のゲストが初対面の子供っていうことで、どうしましょうっていう感じだったんですけど、1組目3歳2歳2ヶ月っていう子供たちで、全く声を聞くことができず、終わりには笑顔を見せてくれたんでよかったんですけど、完全な一人喋り状態になってもううもうってなりました。でも後でなんか誰も喋ってくれないのに上手だったねって言ってもらって、ちょっとほっとしたんですけど、なかなか難しいんだなっていうのをすごい思いました。で、2組目もう1回させてもらって、今度2年生の双子の女の子でした。とっても可愛くって、お揃いのお洋服を着て、ちょっと恥ずかしそうだったんですけど、ちょっぴりおしゃべりしてくれたのでよかったなって思いました。で、たこ焼きは本当に美味しくて、多分今3時になって、もう一度今度はパーソナリティさんたちでのたこ焼きパーティーが始まっているところだと思うんですけど、私3時からの収録っていうことで今収録に、そんなこんなで今収録となりました。で、今日はサンキューフォーもないし、何も考えてないまま臨んだ収録で、沖縄滞在のテンションだけでもう喋っています。で、クラブハウスのネタを一つだけ ですが、一つお話ししたいと思ってたんですけど、もう最近は本当にまったりしたルームになっていて、子育てというより大人育ちの話が多くて、なんかちょっとふわふわした感じのルームを行っていますが、最近近頃、もう中学生ぐらいのお子さんの方が、部活でこの試合が終わったらもうその子のこの夏はもう終わるんだ、部活は終わるんだっていう試合を何試合かしているっていうお父さんが来てくださっていて、何度か勝ち抜いて強豪校にも勝ち抜いたりしてたんですけど、ついに今回負けちゃったよっていう話をしていて、PK で負けちゃったんですね。でもなんか人生ってやっぱりそんな一生懸命頑張ってもうまくいかないこともあるんだよっていう話をしたんだっていう話をしていて、いい話だななんて思ったのでした。はい、そんなこんなで今まだこんなぐらいの時間なんですけど、私はもうちょっと今ドキドキしてしまっていてこれからどうしようなんて思っているところですが、はい、はい、サンキューフォーがないので、これちょっと今どうしようって思っているところです。
呼んでください、いつでも
いつでも呼んでくださいって言ってくださっているので、今 PA をしている沖縄スタジオの
実はですね、私は、はい、大阪スタジオリーダーの藤本でございまして、ね、はい、今日はですね、助っ人で沖縄スタジオで収録をさせていただいております。はい、秋代と申します、よろしくお願いします。
そうですよね、
はい、そうなんですはい、
はい、もうテンションだけで喋ってたので
大丈夫です、大丈夫です。
あと10分ほどどうしようなんて思ってしまいました。
はい、はい、周年パーティーはいかがでしたか。
周年パーティーはとても楽しかったですね。はい、4時間4時間ぶっ続けであって、はい、前半戦はですね、うんうん、なんでしょう、表彰みたいなのが、
そうですね、式典がね、はい、最初に1時間ほどありまして、はい、その後1時間パーティーという形で、はい、なかなか盛りだくさんの内容ではありましたが、
そうですね、はい、なんか皆さんがやっぱりかける思いが強いというかですね、そしてやっぱり面白い人が多いんだなっていうのは
まあ、皆さんね、やっぱりいろんな番組でいろんなことを発信されている方が、ね、はい、パーソナリティさんでいらっしゃいますの で、 そうですね、その思いもやっぱりそれぞれに強いですし、はいはい、いい形でいろんな方がいらっしゃいますのでね、
そうですね、はい、すごいなって思いました。うんうん、なかなか不思議な感じの人もいっぱいいましたけどうん、うん、思いが強いんだなっていうのがすごく、ね、感じましたね。うんうん、
まあ、式典でもね、はい、表彰されてましたけど、うん、歴代やっぱり古い方だともう7年選手っていう方も ね、
は
い、
ね、
たくさんいらっしゃいますし、まだまだね、私もそうは言ってもまだ、パーソナリティになって3年半しか経たないの で、
そうなんですね、
はいはい、まだまだ浅い部類ですけれども、
行く時の車の中で、うんうん、後ろにベテランの男性陣が2人いて、はいはい、3期生と4期生だっていう
それは本当にベテランですね、
はいはい、10期以内の人ってやっぱり一桁台の人ってすごいベテランだなっていう感じで、ね、なんですかね、その時に、うんうん、やっぱり楽しんでたからここまで来たんだよっていうお話をされて、うんうん、自分が楽しいことを目いっぱいやるっていうのが大事なんだよ、うんうんうんうん、みたいな話をしてくださったので、
はい、
そうだねって言って、やりたいことをやったらいいよってすごく励ましてもらったので、うんうん、
はい、
はい、私が発信したかったことをちゃんと発信しなくちゃねって思いました、はい、私35年間保育園の先生、公立保育所の保育園の先生をしていて、ほう
ほ
うほうほう、で、2年ほど前に娘がアメリカで出産するっていうことで、
はい、
3月にその公務員だったんですけど辞めて行こうって思ったら、4月に緊急事態宣言でビザ発給してもらえず行けないまま2年間経ちましたっていうところで、 まあ、この2年間の間にですね、うんうん、子育てのことをいろいろ発信していこうと思って、はい、いろんな取り組みをまあ始めたところなんですけど、はい、その頃やっぱりその娘との関係性、思春期にごちゃごちゃごちゃごちゃしたのをすごくやっぱり悩んでいたのが、うんうん、なんかやっぱりその頃やっと、いろんなことがすごくいい方向に動き出して、うん、私があの頃すごい悩んでたみたいなところに、うんうん、今いる人たちに、
はい、
何か届けたいって思って、うんうん、思春期のことに関してすごく発信をしてたんですね。もともと保育園の先生なので、どっちかっていうと、うんうん、守備範囲は小さいお子さんと、
あ、確かに確かに、
その保護者の方、うん、で、子育て支援みたいなところはずっと、はい、自分のこう長く保育士をする中で、うん、一生懸命やってきたところだったので、
はい、
まあ、そこの発信はしたいと思ってたんだけど、うんうんうん、その時に一番すごい熱い思いがあったのが、うん、その娘との関係性だったので、うん、ちょうどこの夢の種のお話をもらった頃に、はい、
うんうん、
そのことにすごい自分がこう意欲的だった時だったので、思春期のことをずっと発信してました。ブログ書いたり、インスタライブしたり、いっぱいやってたんですけど、ちょうどそんなこんなしてるうちに、うんうん、この年が明けた頃から、うんうん、今ちっちゃい保育園の副園長してるんですけどね、そのお話をもらって、
はい、
もらってっていうか、ちょっと助けてほしいって言われて、うんうん、その話をもらったので、
うん、
まあ、思春期の話がなんかこう何かにつながらないうちに終わっちゃって、今またまた元のポジションに戻りましたみたいな感じで、ちっちゃい子向けのことをまた今、まあ、熱い気持ちでやってるとこなんですけどね、
うん、はい、
まあ、本当に思春期で悩んだけど、
うん、
なんかやっぱりね、心配しないで信じるっていう、
うん、確かに、
ワードをすごく自分の中で大事にして、諦めずにこの人と関わっていこうって思って、うんうん、ね、それで、本当にいろんなことあったんだけど、うん、結局のところすごくいい形で一緒にいれるようになって、うん、
はい、
まあ、その着物リメイクをしている娘なんですけどね、
はいはいはい、 今アメリカにいらっしゃるんですか？
で帰ってきたんです。学校に行ってたので。
なるほど、はい、なるほど。
帰ってきて、もう家族で帰ってきてっていうことなんで、でなんかパートに行こうかなとか言ってたんだけど、うん、いや、なんかパート代ぐらいを稼げるようになればとりあえずいいから自分の未来に投資しなよって言って、
はいはいはい、
そのまあパートには行かず、
はい、
アルバイトしないで自分のやりたいことをやるっていう感じでお仕事を始めたので、まあ、自分がやりたかったそのアメリカで学校に行ってたっていうのがファッション系の学校だったので、う
ん、なるほどね、
はい、そっちで自分のやりたいことを未来に向かって投資しようって言って作業を始めて、なんか今その、まあ、アルバイトに行くよりは良かったみたいな、
まあ、いろんな、ね、形があるし、
そうです ね、
自分のこう培ってきた経験と、ね、知識が活かせるんであればね、
はい、
素敵です、素敵です。
私が知人の、
はい、うん、
結婚式、ウェブの結婚式、なんでしょう、ズームので 参加するのに出るから、
はい、
そのなんかここから上が胸から上がこうキラビラビアかな、
はい、
なんかそういう留め袖で作ったなんかを作ってほしいって言ったのがきっかけで、彼女自身もなんか自分がやってきたことと、
うんうん、
そのなんかそれがすごくこう一致したって言って、うんうん、なんか欠けてたピースがハマったんだって言って、すごい今はそのデザインしたり、
うんうんうん、
作業したりすごく楽しいみたいで、
うん、
まあ、なんか楽しみにしてくれるお客さんも出てきたって言って、はい、 そのことを楽しんでるので、うん、私自身がその思春期のことを表現していきたいって思ってた時期と一緒で、
はい、
二人で、うんうん、あの一つの部屋をなんかお仕事用に使って
なるほどね、
はい、あの始めたのでなんかあの思春期のなんでしょうごちゃごちゃの後の V 字回復その先へ、
うんうんうん、
みたいな感じで、うんうんうん、あのとてもいい時間を過ごすことができたなって思っていますで、まあ、帰ってきて1年ぐらいしたらねちょうど、うんうん、あの離れてもいいよねって自分たちだけで生活始めなって言ってたので、
うん、
ちょうどもうこの私が沖縄から帰ったら、
はい、
帰った日にもう引っ越すっていうことが
なるほど
もう決まっていて、
はい
はい、もう短かったけれども楽しかった娘やあのグランドチャイルドのことの日々ももう終わるなっていうところで
まあでも次へのまた新たな始まりですよ ね、 すね、
はいはい、
素晴らしい、
はい、でそのハズバンドさんがあの鍵を、うんくれて、
はいはい、
この家の鍵は あなたのお家だからいつでも使ってねみたいに、まあなんか英語ですけどね言ってくれて
アメリカの方なんですか
そうですねあの、英語で言われたんで、
ま
あ
はい
はい、ありがとうって言っていつでも行くねって言いながらまあね、
まあでもね、うん、家族ぐるみでこうねお付き合いができるっていうのもありがたいですよね、
はい、ありがたいなって思って受け取りました、
うんうん、はい、
そんな感じで、もう 娘のことが自分の中で一番なんかこうね、うんうん、こうちょっと困っていたけど、
うん、
前に進むきっかけにもなったことだしそれで悩んだからいっぱい勉強もさせてもらったしいろんなつながりもできたので、
うん、
あの娘にはもう本当に感謝しかないなって思っているところです、はい、
素晴らしいです
ありがとうございましたあの助けていただいてありがとうございますなんかですね、自分のお話ししたいことをいっぱい話そうって思ってたんですけどちょっとパニックっちゃいましたの沖縄スタジオでしたはいそんなところでエンディングを迎えたいと思いますはい、今日は聞いてくださってありがとうございました。沖縄スタジオからお送りさせてもらいました。ようこさんの陽子先生の子育ておしゃべりルーム月曜日の1時から1時半にお送りしていますちょっとパニクっちゃいましたけれどもこれもいい経験だなって思ってあの沖縄のいい思い出にしたいなって思ってますありがとうございました皆さんも聞いてくださってありがとうございます感想などいただけたらすごく嬉しいですそれではまた来週聞いてくださいねありがとう。さようなら。